あんまりぬかるみでホラー映画ってやってないよな。
グッさんが苦手だからね。
そうだね、
俺が話題に出してないだけです。だから
そうやな、
はい、俺は振る話題はちゃんとグッさんの好みのところに入るような話題しか振らないようにしてるので基本的に。
すごいな、
はい、なる、可能な限りね。
いけるサジェスト機能やんか。
いや、いけるサジェスト機能を十何年以上やっとるやろ俺っていう。
やっとるな
事実としてもうやってますからもね。まあね、エクソシストはでも本当に今世紀最高のって言おうとしたけど、よく考えたら20世紀の映画やったわって今思ったわ。
そうね
20世紀最高のホラーと言っても過言ではないんじゃないですか。
でもっと言うと、73年だからもう半世紀前の映画って、う
ん、半世紀前の映画ですよ。
いやちょっと、
うん、
まあこんだけ前のホラーでしょってちょっと思ってるとこあったかもしれんな俺。
なるほど、度肝を抜かれたでしょ、正しい意味で。
怖かったし気持ち悪かったし、でも一歩間違えたら笑ってまいそうなとこもあったし。
まあまあね、恐ろしい映画ですよ。オタク文化っていうのはでも結構かなり、キリスト教とかの影響っていうのはすごく受けてるので、
いろんな、
ね、この辺りの話もなんかできれば面白いなと思いますね。
そう、ぜひその辺あんま詳しくないしね、はい、なんかちょこちょここう知ってるワードとかはあったりとかさ、
まあまあね、
なんとなく こういう感じなんだよねっていうのをなんとなく知ってはいるんだけど、
で大体オタクにとってキリスト教のエクソシストってこんな感じだよねはヘルシングから来てるから。
あー、そうか、
はい、
なるほど。
グッさんは特に多分そうだと思う。
うん
エクソシスト、まあ映画単体としてもめちゃくちゃ面白いので、
うん、
面白いと多分グッさんが形容することをためらっている気はするけれども。
まあそうね、ちょっと、
はい、
そうやな、
グッさんは快感を得ることを面白いと思うからね。
いやでも分かる、そのホラー好きな人ってこの不快感がたまらんやろ、
うん、
たまらんのやろなっていうのはあったし、
そうそう、
こんだけ昔の映画でこのインパクトと衝撃は、
うん、
まあ、好きな人にはたまらんやろうし、
はい、
金字塔と呼ばれるのはそういうことなんだろうなって思う、
はい、
うん、
ね、令和のように前世紀のホラー映画の感想をちょっと語っていきましょうか、ね、
はい、
はい、というところで、本日のトロアスウィは、映画エクソシストではタイトルコールお願いします。
はい、せーの、
サブカルのぬかるみ。第130回エクソシスト、これこそが神の御業なり。ちなみに見たのは吹き替えですか字幕ですか。
字幕だね。
あ、やっぱりよかった。多分ね、吹き替え配信されてないよね。
されてない。
DVD かなんか買わないと見れない気がする。
そう、 Amazon プライムでとりあえず見放題にやったのは字幕だけだったね、うん、なんかもうタイトルの出方から怖かったね。
まあホラー映画ですからね。
まあそうね、
冒頭からねちょっとおどろおどろしさというか、まあ大事のそのフォントとかね、赤い字で書かれる漢字とかね、うん、
あの
ザ・ホラー映画っていうところがここから作られてるみたいなところもあるでしょうから、
まあ、こっちが土台か、
うん、
こっちが元
イメージするものとしてのね、
うん、なんか鳴ってる音も気持ち悪いし、バッていきなり出てきて、
うん、
なんかなんだあのお経じゃないけどさ、
はいはい、
あの、うん、クソシストってなんかこう悪魔に疲れた人の話っていうイメージはあったんやけどさ、
うんうん、
最初なんか発掘の話から始まん
ね
んな。
ああ始まりますね。
そう、意外やったよな、
いきなりインディージョーンズみたいな始まりから始まるから。
そうなんか
ここどこみたいな、砂漠やん、うん、みたいな。
そう、なんとなく暗いイメージで始まる感じするけど、めっちゃ明るいしいきなり。
そうやね、
なんか掘ってるしみたいな、
うん、
なんかアメリカなんだろうな舞台と思ったけど、イラクだしさ最初、
うん、
あ思ってたの違うぞと思って。
これもね面白いですよね。1970年当時はアメリカとイラクって国交がなかったんで。
あ、そっか。
そうなんです、国交がなかったんで普通は撮影許可って下りないんですけど、映画における血のりの作り方を教えるからっていう名目で撮影場所借りたんですよね。そう、エクソシストがあったからイラクとかで映画が撮られる時に使われてる血のりっていうのはこの時に教わった血のりの作り方なんですよね。
ええー。 おーすげえ、そんなことがあったよ。でも本当、あ、本当にイラクで撮ってたんやって。
あ、本当にイラクで撮ってるよあれ。
あ、そうなんだ、
うん、
そう、アメリカのどっかをイラクとして撮ったんかと思ってたけど違うんやな。
違うんですね、ちゃんと。
そうで、いきなりなんていうの、おじいちゃん、まあメリン神父やけどさ、
うん、
おじいちゃんがこうこんなん出ましたよって呼ばれたら、なんか動物の顔みたいな像がさ発見されててさ、
うん、
悪魔の像みたいな。
そうですね、悪魔パズズの像ですね、う
ん、パズズなんやな。
パズズですね。
パズズはあれだな、ペルソナで見たことあるぞ。
そうやね、ペルソナで見たことがある人の方がそうか、今は多いのかな。ドラクエ2にパズズって名前のモンスターがいるので。
ああ、そうなんだ。
うん、イニシエのオタクはだいたいドラクエ2スタートで名前は知ってるになる可能性があるかもしれないね。
で、なんかメリン神父が帰国しなければならなくなったって言ってさ、うん、なんか砂漠で犬同士がこうなんか揉めてんのを映った後に、またパズズの像かな、大きい、
うん、
太陽が真ん中にあって、それを挟んでメリン神父とこうパズズの像が対峙するみたいな、
はいはい、
シーンがあって、でいきなりジョージタウンに飛んで、
うん、
そう、しばらく今の何やったんやろうなみたい
な。そうよね、冒頭の部分は確かに導入にしてはよくわからん導入やなとは思うね、今見てると。
いや、そうやねんな。なんとなくあれ掘ってた、あれ出てきた悪魔で不吉なことがあるんやろうなっていう感じはするし、うん、こうなんかその後きっと悪魔と対峙することの、うん、こう振りとして太陽を挟んで、そうそう、こう挟ま、あのね、こう睨み合うようなカットというかあってみたいな、
うん、
それは分かったけど、まあ、それはそうとジョージタウンみたいにいないから。
それは それはそれで、一方こちらはが始まるから。
そうそうそうそう、
ちびまる子ちゃんの場面転換みたいな、こう、
そう。一方その子
のみたいな感じの子。なんか、なんかそのスムーズじゃない感はやっぱり、なんか今の映画じゃない感はあるかもしれないね。
あ、確かにね、しか主人公いっぱいおるっちゃいっぱいおるもん
ね。群像劇ですからね、基本的にはどちらかというと。そ
う
や
な、うん、まあクリスっていう、あの、まあ、一人娘がいるね、女優さんがいてさ、うん、しばらくこの娘とね仲いいシーンが結構描かれるんだよね。
友達にしてこんなことしてきた、フルハウスのような。
あー、そう、ほんまにちょっとリーが見せる感あったわ。
そうでしょ、まあ、当時、うん、もまさしく多分フルハウスもこれの5年10年後ぐらいに作られてるから。
あ、
そでしょうから、多分。
あ、
80年代ではないかな、さすがに90年代かな。まあでも近しいところなんでしょうね、うん、イメージする部分が。
そうね、お母さん仕事バリバリやって、で家にお手伝いさんみたいな人とか家庭教師とか思って、
うん、
あ、まあまあ、そのお父さんこそね離れて暮らしとるけど、まあ、幸せそうな家庭やな。ところに、あの美女版、
あー、美女版ですね。
そう、
これは遊戯王で知ってる人が多いでしょうね。
そう、俺なんか遊戯王かな、見たことあったな、あれ。
うん、ミジャ版は遊戯王で出てきてるからね、カードとして。
あ、カードにであるんだ。
カードにもなってるし、劇中というか原作の漫画で連載されてる、うん、エピソードの中でも出てきますね。
へー、
うん、ウィジャ版、
いわゆるコックリさんやな、日本でいう。
あ、そうそうそう、コックリさんです。
あるんや、海外にもみたいな感じ。
うん、てかコックリさんがウィジャ版のアリューみたいな感じやから、こちらかというと。
そっか、逆
ウィジャ版が源流なの
よ。うん、でお母さんと様、クリスとリーがやろうとしたら、ほんと勝手にこう、
うん、
知ってるモードが多い。その辺からもうちょっと不穏な空気というか、あ、なんかおるぞこの家にみたいな感じだよ ね。
この辺りの不穏さの匂わせ方みたいなのは、本当にその日本のホラーとかにも通ずるところがあるよね、うん、やっぱり。
あー、わかるかも。
目に見えない何かが、不安が残る何かが起こってるんだ、起こる可能性があるんだっていうところだけ匂わせる、この感じ
わかる。そのこれから出てくる恐ろしいものの姿を見せないんだけど、
う
ん、
そうそうそうそう、
これ何者かが潜んでいるぞ、これから出てくる何かがいるぞって感覚だよね、うん、そう
そう。この辺りをだから、ホラー映画見慣れてる人間とかは、あ、来た来た来たってなるのよ、
うん、あ、なるほどね。
そう、あのグさんがその好きなエンタメ的なものに例えるなら、あ、はいはい、これ後半回収される伏線ちゃうんで、ちょっとテンション上がる時あるやん。
あるある、なるほ
ど。あの感じを俺たちはこのタイミングで味わってんの。
あ、味わってんねや、
うん、あ、なんか来るやつや、どういうのが出てくるんやろうな、どういう風に怖がらせてくれるんだろうなを楽しんでるね。
そっか、じゃあホラー苦手な俺はどう思ってるかっていうと、
うん、
うわー、もうちょっとしたらなんか出てくるやんって
嫌になってるやん、出てくるのが。
そうやね。いや、あのさ、今回ちょっとだけ見んの嫌だったもんね。
ほんまに苦手だねんな、ホラー。
そうやな、やっぱそのこれまで見てきた体制がないから、うん、パターンとかも知らないんだろうね、きっと。
ああ、はいはいはい、なんか
ホラー見慣れてると、その今言ったみたいにさ、
うん、
ここは匂わせのターンで、ちょっとしたらこういう怪異が出てくるのねってさ、うん、読めるけど、うん、俺、うん、展開 も読めてないのよ多分、うん、だからどこで何が起こるのか本当に分からずドキドキしてるし、その怖いものが出てくることを楽しみにできてないのよねまだ。
ああなるほど、多分展開が見えてるっていうところに安心してその作品を見れるって要素があるんでしょうね多分。
あるある。
あなるほど。
だからあの13日の金曜日別に怖くないと思うね俺。
うん、どうせ出てきてなんかやるんだろうな、そのホラーのひな形感がすごくあるからってことなんでしょうね。
そうそう、
あ本当に。なるほど、テンプレを知らないから余計に怖いのか。
そう、それはあったと思うね。
うーん、
本当にこの後そのどういう風に、
うん、
その悪魔に取り憑かれるのがまあリーガンなんやろうな分かってるけど、
はいはい、
この方がどんな風にちょっとずつどうなっていくかっていうのは一切知らずに見てるから、
はいはいはい、
そう、その変化のどう変化すんだよ、ですごい可愛いこの子がそんなひどい目にやってくんやっていうのもあるし
そうですね、もう筆舌に尽くしがたい目に遭いますからね。
ほんまにひどかったこのだからビジャ版と天井裏から音がするってところがな、この2つが匂わせのターンだよね。
そうですね、
そうそうそう。
で、あとはもうちょっとまた、うん、あのカラス神父とかのちょっとキャラクター紹介パートがまたなんか挟んだりとかね。
あーそうね、
しながら進んでいくと
ね、なんかこう、
うん、
雰囲気あるキャラクターよね、この暗い感じ。カラス神父
大好きやわ、
うん、好きそう。なんか
めちゃくちゃいいキャラクターというか、
うん、
なんていうやろう、いい人間なのよ。
うん、
なんというか、なんというかね、結局その信心深くあるだけじゃないのがやっぱりカラス神父の魅力だとは思うから、信心深くあって神にこう誓いを立てて祈りを捧げていれば救われるっていう思いがあったから神学校に入って神父になってるんだけれども、それでも救われていない母親がいたり、
そうなんよね、
なんだか報われないなっていう感覚にもとらわれてるから、信仰心っていうものにそもそも今疑いを持ってるのね、カラス神父が多分。
あ、そうか。
劇中のそのスタートの時点で
神に祈っていれば幸せになるわけじゃないじゃんってもう思ってんねんな。それはそう
やな。そうそうそう、そういうのにちょっと気づき出してるのよ、うん、それだけでは結局賄われない何かがあるんだって。ではそれはな、何で報いればいいのかっていうところにすごく疑問を持ち出してる。
お母さんも亡くなってしまうしね、
うん、ここがやっぱすごく人間臭くていいなと思いますね。
そのお母さんが一回病院に入院するやん、カラス神父の。
そうね、
その病棟のシーンも俺怖かったな
まあね、いわゆる本当に昔の精神病棟ですね。精神病棟ってわけじゃないか、まあまあ本当にその隔離施設のような、
映る一人一人がさ、
うん、
別に喋ったりしなくてもなんかちょっと、
うん、
普段見る人と違うなっていうのがもう本当数秒ごとでパッパッパッって映るだけなのに、
うん、
何かおかしいというか何かも、はいはいはい、病みたいなものを持ってるっていうのが、
うん、
パッと映るだけで分かるんだっていう、なんか違和感かな。
そうやろうね、
うん、それがこう気持ち悪さの元になってたから、それは、うんうん、そのパッパで違和感ある気持ち悪いと思って、でお母さんもあんたなんか息子じゃないって言うようになって、
うん、そうですね、多少マシになったとはいえも今でも起こってる話やしね。
そうやねんな、
この辺りは。この辺りと同時進行でだからリーガンに徐々に、悪魔付きの影響が出てくることになるっていうのが、もうだここがもうだから、うん、エンタメ作品の山に上がる前の谷なんですよ。
あ
そう、グッさんにとってはあの、うん、化け物が出てきたっていうところが谷に思えてるかもしれないけど、ホラー映画ってそこが山だから、
うん、そうだよね、うん、そうか、
そこに向かって上がんなきゃいけないんだから、ここで下げんの。
はあ、なるほど、
うん、そう、怖いもの見たくないなっていう気持ちで見るとホラー映画って谷に突き進んでいく物語に見えてるかもしれないけど、
見えてるよ、
うん、恐怖感をバッて煽られるタイミングが山なのよね、ホラー映画にとっては。
そこを楽しみにみんな見てんやもんな、本当は。
そう、そこを見せたい映画だから
そうだよね、
そうそうそうそう。
だから俺はその序盤のリーガン・クリス、うん、仲睦まじいぞっていう谷を、うん、フェット登ったらその後ずっとザーって下に下がっていってるもん。
ああっていう感覚なんでしょうなと思いながら今聞いてるけど、うん、そうじゃないですね、実はね。映画としてはそこでバンって上がってんの受け取ってる側からしたら違うかもしれないけどね、うん、映画の構成的にはそうなってるという話。
そうなってんだよな、リーガンが。だからみんなクリスの家でパーティーみたいな。
そうね、パーティーして、まあ女優だしね、進行もあるし、いろいろな人と、
うんうんうんうんうん、宇宙飛行士の人とかさ、
うん、
来たりしていろんな人が来てね、でみんなで楽しく過ごしてたらさ、リーガンがやってきてさ、
うん、
宇宙飛行士の子見て宇宙で死ぬわ、もうここの時のさ喋り方と顔でさ、あ、これまでのリーガンとちょっと違うやんってもう分かるし、
うん、
もうちょっと怖いんだよね。
まともではないのが分かるよね。
そうやねんな、この時点でこのリーガンの女優の人演技うますぎるやろって思うって
ね。すごいや、すごいでしょ本当に。
いやもうこの映画通してずっと思ってたけど、
うん、
いやほんまに一人の人が演じてるとは思えないようなさ、まあもちろんメイクしたりとかしてるんやけどさ、
はい、
その表情も動きも、
はい、
この子がやってんのこれこの年でみたいな。
そうですよ、11歳だったかな。
いや
12、3歳かな、まあでも15歳以下だったかな、確かですよ。
いやそうだよね、
うん、
いやとてつもない演技力と思って。
演技力ですよね、
うん、それをまあこれからどんどんどんどん見せつけられていくのが俺にとっての他人なんだけど病院で検査するシーンとかもな、
ね、
うん、怖いねんな、このあの、うん、大きな機械に挟まれてさ。
そうですね、昔もう本当にそれこそ半世紀前の、MRI とか、うん、体内を検査するっていうのはもっと今以上に、うん、物理的なものに頼るしかなかったり、
そうだよね、
機械の発展とかも遅れているというか、うん、当時のものなので、
うん
うん、なかなか難しさがあるものに子供がかかるっていうのがどれだけ大変なのかっていうのを丁寧に丁寧に描写していくという、この丁寧な振りこの丁寧な振りがいいんですよね。
あれだけやってやっぱり何も見つからへんっていうのがしばらく続くからな、
絶望にもなるしね。俺このね映画で、まあもちろんホラー映画っていうのは、まあ、ある程度見てはいるけども、ホラー映画を、うん、メインに俺は映画を見ているわけではもちろんないけども、
まあそう、ホラー映画マニアってわけじゃない、
マニアってわけではないけれども、うん、やっぱりこの辺りから俺は映画って、
うん、
すごいいろんな撮り方があるんだなって思ったのも技術的な部分というか、いろいろね、エクソシストの中にもいろいろそういう部分はあるけれども、俺このリーガンの検査のところで首から血抜くとこあるやんか、
あそこ気持ち悪い、そこね
気持ち悪い、
痛々しい、痛々しいというか、
うん、そう、
うん、気持ち悪いじゃない、痛々しいかな、
うん、そう、あそこもちゃんとあの心臓の脈動に沿って首からピッピッって血が出るやん、
う
ん、
そう、
あそことかももう、うん、ほんまに首に管刺してんようにしか見えないやん。
あ、そうだ、俺の今の気持ち悪いはそれかもね、本当にやってる、
そう、痛々しいって思えてんのがすごいのよ、逆にだから、
これだから
半世紀前の映画なんですけどね、
今当たり前だけど本当に血抜いてるわけないのに、
ないんですよ
でも抜いてるとしか思えてなかったもん、今喋るまで
思えてるでしょ、そこがやっぱエクソシストのすごいところだと思うのよ、う
ん、はあ、ほんまやね、
映画として一番ね、多分本当に今これドキュメンタリー見てるんじゃないかっていう気分にさせる感覚、
そうだよね、
うん、
あのでっかい機械に写真撮られてる時になんか途中、うん、リーガンこう頭さグッと抑えられながらさ、うん、
はい、
撮られてるとことかも、
はいはいはい、
本当に苦しい思いしてこれ撮ったんやろうなって思って
る、もう思っちゃってるよ、多分グッサンの感
じ違うよな、
思ってない、ないですからね
全部演技やねん、
全部演技なんですこれね、一応全部作り物であるんですけれども、それをもう忘れさせてくれるような没入感を与えてるのよこの映画って、つまりその段階でつまりグッサンはこの映画にすごく没入できてるんですね、
てるな今その没入できてるっていう話がすごく俺はこうこの後喋ってく他の、
はい、
最後の悪魔払いのシーンとかいろいろあるけど、
はいはいはい、
全部においてそう思ってるから、
はい、
このテンションなんやわ今、
多分そうだと思うよっていうのを俺は多分あの先に言っとかないとみんな伝わんねえだろうなと思って
ああそう、
うん、
そうか、
うん、
こんなものを作れてすごいっていけてないよ、
うん、そこまでいけてないんだと思う、そうい
けてない、
まだ多分グッサンはグッサンの精神はエクソシストの映画の世界の中にまだ囚われてるのでまだこちらの世界に出てきてないですよね、グッサンの精神がね、エクソシストの映画の中から。
あ、本当だ、俺そんなにどっぷりハマってることも今
ね、
そっか、
そう、
初めて気づいたかもね、
そう、なかなかこう客観性を見ないと見えづらいかもしれないけれども、
うん、
さんはね実はかなりどっぷりハマってる方だと思いますよ、エクソシストに。
っていう話を聞いて外から見るとやっぱりじゃあ面白い映画体験だなって思うね、
うん、だと思うんですよ、あんまない、だからホラー映画としてすげえ俺はいい映画だと思うのよ、
うん、途中だからその検査とかしてるけどどんどんこう、
うん、
リーガンが何者かにこう侵されていってるとか中身をこう乗っ取られていってるじゃないけど、
うん、
その 中に入った何者かのなんか容量がどんどん大きくなっていってどんどんそれが表に出てくる感じっていうのをさ、
はいはいはい、
うん、段階ごとに丁寧にやる感じというか、
そうよね、
そう、
大きく何かが一夜で変わるわけではないから、
最初はそのベッドが、うん、だけがガンガンガン揺れてたのがあって、
ね、痙攣ですよ、医者に言われた
いやいや、
クリスの絶望の表情とかもすごいやんかいやそんなわけないやんっていう顔をしながら、そうなんですかっていうこう聞く感じとか、う
ん、でそんなわけないやんって俺も思ってるもん、
思うでしょ、
思う
あんな揺れ方人の痙攣で起こってたまるかっていう。
そう、その何、俺とクリスがおかしいってことみたいな。
そうそうそう、そんな風に思えてくるよね、もうね。
そうやね、あ、そうか、そういう意味でこうクリスにもすごいこう感情乗ってんねんな、
乗ってるでしょ。
そうそう、そうリーガン可愛いと思って序盤見てるから、
うん、
その本当にこう娘がちょっとずつおかしくなっていく感覚みたいなのを追体験できてるんやと思う、はい、
そうなんですよ。
わ、
俺もやっぱ振りがあるホラー映画というすごくいいところな部分ですね。
ほんまや、谷と山だわこれ。
山でしょ。
なるほどね、
うん、
なんていうの、こう上半身ごとやるヘッドバンキングみたいな、
あ、
もっとそういう揺れ方をしてて、
ね、あのゾンビランのサガで見たなみたいな動きのね。
あ、そうそうそうそうそうそう。でも恐ろしいよな、あれも、
うん、
でバッて動かんくなったと思ったら白目やね、
うん、
あ、いや
獣の声をね。
まず今更人の白目がこんなに怖いなんてって思った
よ。そうね、黒目がない目って怖いんだなって思うよね。
そう、当たり前なんだけど、なんか改めてめちゃくちゃ怖くて、そっから、え、そこでもうあれだよね、悪魔の声で喋り出すよね。
うん、まあ、獣の声が出てきたりとか、
うん、
まあ、クリスをはたいたりであるとか、
うん、
あ、でその頃にだからあれですね、クリスの親交のあった映画監督か、名前忘れちゃったけど、あの、おじいちゃんの映画監督がね、パーティーの時にも来てた人が、そんなね、そんな病状にあるリーガンを置いて、
うん、
誰もいない状態の家になってて、なんでこんなことになってるのってお手伝いさんに聞いたら、いや、バグがいてくれるって聞いたからって言って、
うん、
あれってなったらバグが死んだ、うん、階段から落ちてってリーガンの部屋の窓が開いていたというところ。
俺が今回見たバージョンには実はなかったんやけど、
うん、
ここ階段降りてくるシーンあるとこやんな。
ああ、そうよね、あ、なかったのか、
これ、
うん、そうそうそう、
ブリッジ、これはさ、俺そう、エクソシストといえばそれじゃんって思ってたよ。
そう、あれね、実はね、あの完全版にしか入ってないやつなんですよね。
そう、ディレクターズカット版らしい。
そうそう、
後の
ディレクターズカット版にしか入ってないんですけど、
そう、
だから劇場公開版には普通入ってないんですよね、あのシーンって。
そうらしいね、でも一番ぐらい有名なシーンだよね。
うん、うん、だから、なんていうの、通して見たなら分かると思うけど、
うん、
あそこのシーンが一番多分分かりやすいホラーなのよね。
ああ、そうかも、
うん、で作り物っぽさが一番分かりやすい。
ああ、そうかもね、
うん、なんていうの、その呪音で白塗りの子供が出てくるのって分かりやすいホラーやんか、うん、
分かりやすいホラーだね。
分かりやすいけれども、それでバンってなんかその映画が伝わるかと伝わらなかったりするだろうから。
ああ、本当だ、そうだね、
うん、紹介するときに使いやすい絵ではあるんだろうけど、
うんうん、
本編では別にそもそも使われてはないですっていう。
そうやね、なぜ別に通して見ても、
うん、
通して見てなかったとしてもこの映画への没入感とか、
うん、
感じた恐怖感とかは変わらないから。
そうなんですよね。
でもそのシーンもやっぱ見たくて、
うん、
探してみたよ。
うんうんうんうん、
うん、リーガンがブリッジでさ階段降りてきてさ、 その後さキルってさ、
うん、
身を翻してなんて四つん這いとか四足歩行みたいな、はいはいはい、状態になってから舌をさベッベッって出すのよ。
なります、出します。
舌の出し方がもうなんかこの本当に、まあ、人じゃねえよっていう、もう、
そうだね、
トカゲみたいなものが入ってる感じやんか、うん、
爬虫類の舌の出し方ですね。
そうそうそう、そこがもうまた本当にこう嫌やなっていう感じがして、うん、
まあ、あれはやっぱ、うん、ヘビのイメージっていうところがやっぱりキリスト教チックではありますよね。
あそうか、
うん、ヘビはやはりキリスト教にとって敵なので、基本的には、
うんうんうん、
アダムとイブの、失楽園のそそのかしたのはヘビですから。
うんうんうん、
大体の教会に飾られているキリストの像とかには足元に踏まれてる蛇がちゃんといたりするんですよ。
あ、今回もなんか毒蛇とかサソリを踏み潰してみたいなセリフ出てくるような、
うん、
悪魔払いで。
そうそう、
あー、そっかそっか、
蛇は踏みつけるんです。
うん、
うん、
あ、こっからもう何の検査しても、
うん、そうね、もうどうにもニッチもサッチもいかないっていうところに、まあ、バークが死んだっていうのもあって、
うん、
事件性を帯びてきてしまうんですね。
そうだ、家に
そう
警部来るしね。
そうそうそう、警察が来るようになって、
うん、
でバークが死んでいったっていう話をして、まあその時にね、リーガンが一人の時に誰か来なかったですかみたいな話をされて、いや誰も来てないですってクリスが言って、こう警部にじゃあまあすいませんありがとうございましたって送り出した後に、こうわなわなと恐怖に震えるあの感じ。
いやー、そう、確かにそう、
ね、気づくんですよね、あの時リーガン一人しかいなくて。でもリーガンはそういえばおかしくなった時に自分をはたいて吹き飛ばすぐらいの力を出したことがあるということに気づくわけです。
そうだな。あ、俺ダメだ、俺 没入すぎてクリスの女優さんがめっちゃ演技うまいことに気づいてないわ、
う
ん、
はい、ああいう人だと思ってるでしょ、う
ん、あのクリスの顔を見るたびに、うん、そりゃそうですよねって思ってた
演技
娘がおかしくなって、
うん、
医者に見せてもどうにもならんくて家に警察まで来て疑われて、
うん、
そりゃそうですよねってずっと思ってたわ
すごいですよねこのあたり、このあたりも全部だからあのクリスの心情に関しては言葉にはしてないからね、うん、セリフになってないから、
だからそう基本顔だけで表情だけで、
そう表情と間と雰囲気と振る舞いだけでやってるんですよ。
クリスがどれだけ疲弊してるかがよくわかるよ
ね。わかるよね、目が落ちくぼんでいったり、
うん、
バンダナ巻くようになったり、サングラスかけて目元隠すようになったり、そうそう、女優であるはずなのに。
そうはね、
はい、でこれの一番やっぱ素晴らしいのは、
うんうん、
言語で見てるでしょ。
言語で見てるよ。
英語でこれをやら全部やられてるけど全部伝わってんのよ、子供気持ちが
伝わってるわ。
すごいでしょ
そうだ、クリスのなんかその気持ちまんまが全部伝わってる感じ
するわ、はい、全部伝わってる感じするでしょ。
うん、
すごいですよ、本当すごい映画だと思いますよ。
そりゃ悪魔払いにでもやってみたらって、うん、ね、なんか食療法みたいなもんですけど、
う
ん、結構軽く勧められる
感じ、ね、
医者には、
うん、
そうお医者さんには。でももうそこにもすがらないとっていう気持ちになるよな、
うん、もうだって完全に手は尽くしてね、いろんな医者に見てもらって、うん、いろんな研究機関に行って、
うん、
どこに行ってもニッチもサッチも行かなくてっていうのをずっと経験してるわけでね、うん、しかも女優だからコネもあるだろうし、いろんなところに見てもらってっていうのもあるから。
そうだよね、
うん、
何が原因かわからないどころか、どんどんどんどんひどくなっていくしな、
うん、悪化していくし、
もうだからもうどうやってんのって思うんだけど、リーガンも首くるくるって回るようになってるやろ、
はい、反対側で、あ、そう、180度ぐるっと回って、
うん、もう有名やけど、やっぱ有名で知ってたんやね、そういうシーンがあること
はいはい、はい、
知ってた上でやっぱりちゃんと怖いんかいっていうね
恐ろしいよね、
うーって思うよね。であのどうやって撮ってんねんっていうのもあるし、ここに関しては、
あ、そうですね、ここに関してだけ種明かしをすると、
う
ん、あの首が180度回るところだけ人形です。
マジであ
れは人形です。
え、じゃあめちゃくちゃ成功な人形じゃない？見えんかったで、人形に、
はい、見えないでしょ。
そうなんや、
見えないけどあれ人形です。
え、この時代にもうあんな成功なロボットというか、
はい、
人に見える人形が作れてたんや。
そう、ね、でもね、そう、あんな人のように成功なって思うじゃないですか。
思うよ。
あのね、全然成功じゃないのよ、あの人形って。実はなんでかっていうと、グッサンが今見たその首が180度回った時って、
うん、
リーガンにまさしく悪魔が取り付いていて、悪魔が表面化してきてる時。
そうだよ。
やんか。で180度首を回して、うん、さっき殺したそのバークを、の声で喋り出して、
あ、
この女はこいつ俺に何をしたと思うっていうのを言うわけやんか。
そう、
そう、あの時って目の色も変わっていれば、
うん、
髪もボサボサになっていて、
うん、
表情もなんか歯をむき出しにするような顔になってるやんか。
なってるなってる。
つまり人間の顔をしてないんですよ。つまり成功じゃない人形であっても別に問題がないの。
うわー、やられてる、なんか、はい、やられてるぞ
よくよくあのシーンだけパッて見てみたらいいよ。作り物の顔しかしてないから。
でも作り物に見えてるこの感じがいいんや、はい、
そうなんです。作り物であっていいのよ。悪魔が出てきてる時なんだから。人間じゃない顔の方がそこには都合がいいので、人形であって別にいいんです。
でだからこそ恐ろしいし、
うん、
不快だし、
そうだから成功じゃない方がいいシーンに人形が使われてるんです。成功じゃない人形が、
うわーなんか逆転の発想じゃないけど、なんか
すごいでしょ。
ねえ、うわ、お見事やなこの映画
そうなんですよ、本当によくできてるなと。
わ、見てよかった
そう、映画っていうもののなんか作り方とか撮り方とかに興味がある人はぜひ見るべき映画の一つだとも思いますね、うん、こういう小道具一つ撮ったり演出一つ撮ったりとしても。
そうだよね、
うん、
ノー CG でどうやってんのみたいなシーンいっぱいあるもんな、その物が動くシーンとかさ。
ああ、そうですね、本当に
ポルターガイストとかいっぱい出てくるけど、うん、ワイヤーなんどうやってんのみたいなさ
ここからの、だから今のシーン、その首180度回してから45分ぐらいかな、
うん、
が後半のもう一番の大盛り上がりの大きな山に登るところなわけです。
あー、だからいよいよクリスとカラ神父が出会って、
そうですね、
そう、あの悪魔払いをしてほしいってね、お願いされるんだよね、うん、そう。でも悪魔払いはそう教会の許可がなきゃできないっていう。
そうですね。で、73年時点では、
うん、
カトリック 的にはもう悪魔払いっていうのはもうやめてる状態なのね、確か。
あ、だから昔は悪魔払いっていうものがそもそもあったんやけど、
そうそうそう、
もうこの時代ではやられてないことなんだ。てかもう廃止されてるみたいな感じなんだ。
そう、ね、何会議だったっけな、1960年代にあったような会議で、あのローマ法王がやった会議の中で、うん、こういう科目課題の部分はもう全部、なくしてしまいましょうっていうのをやったのね。
あ、正式に廃止された
ってる。そう、正式に廃止されてるんです、悪魔払いっていうのは。実はもうすでに、つまりはもう過去にちゃんと行われていたっていうことでもあるんですけど、つまりはね。
そうだよね。
それはつまりだから、まあカラス神父はあの、うん、精神医学的には助けることはできますよっていうのをずっと言い続けるわけですよ、
うん、そうね、そう、精神科医というか、
うん、
でもあるから。そうだ、でももう医者はには見尽くしてもらったから、
そうそうそうそう、
意味はないんです、一回見てください。あれ、聖水っていう嘘ついた水道水かな、
そう、
効くし
を振りかけてガーって苦しんだり、だってそれで、うん、カラス神父としては、あ、まあそういう錯乱状態だという認識をするわけですけれども。
そうだよね、
うん、
そう。
でも一つ大きなことを言われるわけですね。お前の母親は元気か声を聞かせてやろうかって言われるわけですね。
自分の母親が亡くなったことはクリスは知ってんね、パーティーで、うん、知り合いの神父から聞いてるから、
うん、
だけどディーガンは知るはずがないのにそれを知ってた。だから本当に、だからそうか、カラス神父も、え、本当に悪魔かもしれないって思うし、だからそこでテープ回してんねん、確か
に。そう、録音するんですね、あの、うん、実際にそのキリスト教会の中で、悪魔払いで、うん、悪魔であるっていう証明をするために、うん、何か未知の言語を喋るであるとか逆再生の音声を喋り出す。
そこでそうメリンの名前を呼んでんだよね、
うん、
俺は誰でもない。
そうですね、まあ経験もあればエクソシストをしたことがある人物として、
うん、そうだ、その12年前アフリカで、
うん、
悪魔払いをしてたみたいな、
そうそうそう、経験者であるっていうところもあって、
うん、
まあ、今回のビーガンの悪魔払い、うん、エクソシスムの、執行者であるエクソシストになるわけですね、うん、エクソシストっていうのは悪魔払いをする人のことや、
だからスペシャリストみたいな、
そうそうそうそう、
そういうことやな。で、服とかもちゃんと決まってんねんな、そんなんも知らんかったわ。
ああ、決まってますよ、
紫のストールを持ってきてくる、うん、あ、紫のストールが絶対ないの大事なんやろうなとか、
まあそうですね、神父はつけてたりしますね、恐怖とかは、
うん、カラス神父と、
うん、
メリン神父がさ、
うん、
悪魔払いの準備してる時に、
うん、
カラス神父は私の見るところでは3つありますって言うねんけど、
うん、
メリン神父はいや1つだって返すみたいな、
うんうんうん、
もうこの辺り、う
ん、めちゃくちゃワクワクせえへん。
いや、ワクワクするよ
するよ、
いよいよ、うん、
この辺りだから本当にその最終決戦前夜の盛り上がりなわけで、
ね、あー確かにそうね、
もう展開的にはそう、いよいよ準備はできたか、装備は大丈夫ですかみたいな話やんか
確かに、ね、
この作戦には3つ大事なところがあると思うんです、聞いてくれますか班長。いや1つだって返すやつ
は確かに
返すシーンなわけや、ここって、
うん、言い換えたらそうやな、
そうなんだよね、
ほんまやな、
すげえかっこいいシーンでやっぱ好きですよね、このあたり。
悪魔払いってこういうことを
うん
するんだなっていうのを多分初めて見た気がする。ああいうことを昔やってたってことだよ ね、 多分ね、
昔はああいうことをやっていた風に見せてるけど、別にあれが正しい流れだとは思わなくていいですよ。
ああそうかそうか、う
ん、映画的にやってるだけやから、あれは。
なるほど。リーガンの口から出てくる緑の液体はさ、もう人が口に含める量は完全に凌駕してるやんか、
う
ん、
そうですね、
うん、だからあれも腹から出てきてるしか見えへんねん、どうやってんねんっていうね。
あそこも人形なんじゃなかったっけ、
人形なん、あれも
違ったっけな、
マジか、
口から出してるところは人形で、制空を唱えて苦しんでるリーガンの口からこうバーって流れ出てくるところに関しては、なんか管かなんか入れてんじゃなかったっけな。
あーそうか、そういう風になってんのか、
うん、確かね。まあでも結局のところこの辺りのなんかもう真に迫った、
うん、
今まさに危機が迫っていて、
うん、
もう完全になんか現実の出来事ではなくなってしまっているという演出がやっぱすごくうまいやんか。
あ、
もうリーガンの部屋が極寒になってて、
そう、
吐く息が白くて、
そう
凍えるほどになっていてっていうところとか、
うん、そうやね、その悪魔払いのシーンもだからあんま演技に見えてないねんな、うん、もう
見えてないでしょ、
見えてない。なんかカラス神父本当に、あ、頑張らな頑張らなって思ってる。
思ってるでしょ。
ほんまにこう読まなきゃってこう本当にこうなんとか読まなきゃ、こう怯えながらじゃないけどこう。
そうですね。メリー神父はやっぱりベテランやから何が起こってもおかしくないっていうのは分かった上で臨んでいるけれども。
そう。
カラス神父はその精神医学的な手伝いならできると言ったり、うん、母親が神に祈ったけれども救われなかったりっていう部分だったりを知っているから。
うん。
あの現実的なのよすごく。
あーそうか、
理論的で現代的な人なのよね、うん、多分カラス神父自身が、そもそもとしてそんなことは起こらないんじゃないかと、
うん、
そんなことはあるわけないんじゃない、人間なんだしと、神に祈ったところで別に何が解決するわけでもないんじゃないかっていう疑いをそもそも持ち出してるっていうのを初めの方で演出してるのよ。
そうだね、
うん、だから実際の悪魔払いのシーンになった時にメリン神父はただひたすらに祈祷を、続けて成功を述べてっていうことはできるけれども、
うん、
ビーガンの体が浮き上がったりベッドが浮き上がったりをした時にカラス神父は、うん、こんなことが起こるなんてっていう、俺の知ってる現実ではなくなったっていう、
そうか、
衝撃がすごく強くなってしまう。
で今もカラス神父の表情、うん、めっちゃいくちゃ印象的やねんけど、 その、はい、そういう気持ちあったっていう風に聞くとそういう顔だったもん完全に。
ね、そういう顔だったでしょ。他ねやっぱもう名優しか出てないですからエクソシストは。
そのメリン神父も本当に真剣に悪魔払いしてる人だったもん、うん、ただの
でしょ。
お
ね、高齢だけれどもその心臓に病があるけれどもそれを押してなんとか、薬飲みながら海を吐くリーガンの口から拭ってやって、
うん、
体を縛って本当に必死にその場に臨んでいる職人の顔をしてますよね、
う
ん、
してた。そうだね、もう一回見たくなったな。
こう聞くとやっぱ見たくなるでしょ。
見たくなる、だからもう一回見たくなる、
うん、
そこでこうやっぱカラス神父とメリン神父がそれだけこう、うん、対比的なキャラクターだったんだっていうの、
うんうん、
のまあ見て分かったけど今整理してるとより分かったから、
うん、
その望みの方の違いとか、うんうん、それ踏まえての一番最後の
そうなんですよ、
カラス神父の一歩がどれだけすごい、
うん、
あの熱いシーンかとかさ。
そうなんですよね、やっぱりそのねメリン神父はやっぱり心臓の病もあって、
うん、
この無理を押してエクソシストに臨んでいたっていうところがあるので切ないですけれども、途中でメリン神父は死んでしまうという。
その前にさ、
うん、
カラス神父がさ一回あの下に降りていって
家、あ、はいはい、言いますね、
2階がリーガンの部屋だから、うん、1階に降りていってちょっとこう座って、本当にだからそ本当にそうだよね、この俺の知ってる現実じゃないことが起こってしまって、
うん、
自分ではこうなんか太刀打ちできないものを目の当たりにしたような感覚になってるはずやんか。
そうそうそう、
多分カラス神父って。でもクリス、ね、リーガンのお母さんから娘は死ぬの、うん、って言われて、
うん、
そっち見て一言 NO って言う。
そう、死にませんって言って上がっていくのよ、
う
ん
う
ん、
そう、まあれめちゃくちゃかっこいいね。
そうやろ、めちゃくちゃかっこいい神父やんね。
めちゃくちゃかっこいいわ
カラス神父、俺大好きやねん。だから本当に、
うん、
ずっとそのメリン神父と一緒に二人でなんとかコンペルジュっつって沈めようとしてる中に、
うん、
母親はお前を恨んでると思うぜって言われて黙れってこう、もう怒りにまみれながら、でも悪魔と会話をするなってずっとメリーに言われて、
そう言われてんねん。でも
思わず出てしまうわけだ
ね。そう、そう出てしまうね。そうでもうひどいこといっぱい言ってくるから悪魔、うん、ほんまにこの配信でもここでも言いたくないようなことを言ってくるからほんまに。
そうですね、放送禁止でしかないからな、あのまさしく悪魔の発言なので
本当に
そんだけ感情的になってるってカラスを見て、うん、メリンはちょっと控えておけって言うわけ。
そう、
あそこの関係性とかもすごいやん。あの時初めて会ってんね、あの二人。
そうやな、なんか師弟感あるよな。
あるでしょ、
ある。キャラのポジションをこうちゃんと理解した上で見ると、うん、なんか見方が違うだろうね。
違うのよねやっぱりね、
何が起こるかも分かってるから、うん、もう一回見たくなってきたな。
やっぱりキリスト教っていうのはやっぱりそもそもその弱きを助けるっていうところにすごく力をというか、あの、うん、そこが目的の宗教なので。
そうなんだ。でカラス神父は本当にそれを最後成したんだもんな。そして、
うん、メリンは死んでしまったけれども、
そうメリン死んでんね、上がったらもう絶望的よね、ほんまに。
びっくりするよなあのシーンな。え、死んでんのってなるよね。
そうそう、あのあんだけ頑張ったメリン神父さ、死ぬとこ描きそうなもんなにさ、はい、なんかガチャッと開けたらあっさり死んでんねん。
そう、あれってほどけてるし、リーガンも普通に座っとるやんこいつみたいな。
そう、
あれって言って、
でカラス神父心臓マッサージすんねんけど、もう大きい、うん、メリン神父は絶対絶命よ、
うん、
ほんまに2人でだって倒せんかった悪魔がまだいんねんで、バリバリ元気な状態で、うん、で最後よ、だからリーガンに向かって行って俺の中に入ってこいってね、悪魔に向かって言って、
そうですよ、首を絞めながら殴り倒して俺の中に入ってみろ、悪魔なら俺の中に入ってみろって。
そう、
でそこからのこのカメラの動きとかさ、
うん、
顔表情の作り方とか、うん、声の出し方とか、
あ、じゃあこれ だからもう一回言うけど、これ作り物なんやったな。
そうですよ。そうやって作ってるんですよ、これ実
は。俺違うね、これ悪魔が入っていってるようにしか見えなかったから。
見えないでしょ、
あまりにも。だから悪魔が中に入ったらそうだよねとか思ってたもんね。違うね、悪魔が入ってるように撮ってんねん、この映画が。
そうなんです。
そうだ、悪魔が入っていってるようにうまく撮ってるから、
うん、
俺が違和感なく没入してるんや、ちゃんと。そうだ、そうなん
ですよ。本当にあの瞬間にスッとカラスの中に入ったかのように、
うん、
表情が変わり、目が変わり、
そう、
うーって苦しむカラスの声が入り、
うん、
悪魔が抜け出したリーガンの首を締めようとするその手をカメラで捉えて、
そう、
ノーって言って窓からバーンって飛び降りる。
あの本当に悪魔に乗っ取られそう、でも最後に意地で本当に自分を一瞬取り戻す感じみたいな、
うん、
演技めっちゃうまかったな、そう考えたら。
最高でしょあのシーン。
あーすごい。そうにしか見えんもん
ね、
だって
本当にそうなってるとしか思えないよね。、うん、
で言語とその動きでしか見てないのに、うん、そういう風に悪魔と葛藤あったって俺分かってるもん、ちゃんと
ね。
うん、
カラス神父の心情とその気持ちとその感覚に全てもう委ねられてるよね。
ああ、
見ているだけで。
ちゃんとリーガン普通の女の子に戻ったしね、ほんで。
そうですよ、ちゃんと戻ります、うん、ね、最後ね、カラス神父を見取ってくれる神父がいるっていうのも俺はやっぱ好きなところなんですよ。
あ、そうね、本当だね。
誤解をするか、最後に何時の罪を憎く、何時の罪を認め、何時の罪は許されるというところに、ちゃんとこの手を握るというところだけで意思表示をするあのカラス神父であるとか、
うん、
あそこで、
うん、
キリスト教的には最後に信仰心を取り戻したわけなのよね。
あー、なるほどね。
そう、何時の罪をって言われてるのが、実際ね、あのエクソシストの最後の本当にカラス神父が飛び降りて転げ落ちる階段は、
うん、
実際にアメリカにある階段ですから、もちろんある町に
聖地、はい、聖地だよね。
エクソシストステップって言われる階段でしたね。
まあそうだね、
はい、
そうだ、直訳とそうだね、
だからなんか最後の最後でね、このカラス神父が、
うんうん、
悪魔に乗っ取られてしまって、
うん、
ジュシーを選ばざるを得なくなってしまった状況っていうのを、
うん、
人によっては、あ、人間って悪魔に勝てないんだと思った人も多かったらしいねんな、当時は。
あー、そうなんだ、
うん、公開当時やっぱり結局人間が何とかやったところで悪魔にもてあそばれただけで、犠牲者が増えただけだったに見えてしまった人が結構いたらしいですね。
いやでもそうじゃなかったと思うよ、なんか、うん、そこじゃないよね、やっぱこうなんかカラス神父のなんか、
うん、
なんで本当にこう、そうね、じゃ悪魔に勝ったと思うし、
うん、
でカラス神父は本当にこうヒーローだったと思うし、
ね、リーガンを少なくとも救ってるわけですから。
そう、救ってるしね、
うん、
そうやな、なんかそういう意味でなんかこう、
うん、
救われなかった話って感覚はないね、その途中途中のいろんな描写に関する不快感とか、
うんうんうん、
この本当目を覆うようなシーンこそあったけど、そこのなんていうの、そう、カラス神父の最後のそういうオチの付けどころとしては良、うん、かったと思うし、喋っててより良かったと思えたし
ね。
うん、
いや名作なんですよ、だから本当に。
うん、名作だ、そうだね、いやそうやな、このなんか今喋っていて、そうだ作り物だったんだってちょっと気づいてる自分と、
うん、
でもこの没入しきってた自分がまだ抜けてない状態で、
うん、
もう一回やっぱこのカラス神父の最後をもう一回今日見ようと思うよ、うん、俺は、うん、
いやーいいと思いますよ、何度も何度も見れるというか、本当にホラーだし、目を覆いたくなるようなシーンもいっぱいあるし、
うん、ある、
言語だから見られてるな、このセリフっていうのはいっぱいあるけれども、
あー確かに。
多分日本語だと暗いすぎてしんどいっていうセリフは結構あると思うのよね、正直
あるかも、
うん、
うん、
感情移入する人は特に、
うん、
だからそういう意味も踏まえて、含めてもう一回見てみると、
うん、
よりなんかいろんなところがよくできてる映画なんだなっていうのは思えると思うんですね。
確かにね、
うん、でまあやっぱり映画としてやっぱりすごくうまく撮られてるってところが俺やっぱエクソシストのすごい好きなところで、
うん、
もう何回も言ってるけど、まあ、カラー神父が好きだっていうのもそうなんだけども、
うん、
メリン神父やってる人ってこの時40何歳やで、
嘘やマジで。
はい、数時間特殊メイクはしてるけれども40何歳の人なんです、これメリンをやってる時の、役者さんは。すごいよね、
いやすごすぎるよね、だって、はい、おじいちゃんにしか見えんかったね、
見えないでしょ。70歳にしか見えないような、演技だったり、まあ、表情だったり喋り方だったりっていうのを全部役者さんがされてるっていうところもそうだし、
うん、
この映画監督が、
うん、
頭おかしいんですよ。
ほう
っていうのもね、カラス神父の 今までずっと取り上げてきていろんな表情がすごいとか、うん、もうその時の感情が生に体に顔に出てるっていうのをずっと話してきたやんか。
話してきたよ、
うん、もちろん監督がねそれを撮りたいわけよ、そういう表情を。
そうだ ね、
ね、そういう表情になってほしいって思うわけやんか。
で狙い通り撮れて
る、そうそうそう、狙い通り撮れてる、うん、じゃあその狙い通りそんな表情をデミアン・カラス役の人がなんでできたかっていうと、監督が近場でショットガンをぶっ放したからなんですね、うん、
はい、ちょっと待って、じゃあ俺が見たあのカラシップの顔は、はい、ショットガンにビビった顔ってこと？
そう面白いよな。
ちょっと待って、やばいな。
この監督マジでね頭おかしいんですよね。取った監督
飛んでるやん。
リーガンの部屋が、ね、さっき言った時入った時極寒になってるって言ったやんか。
あ、息が白くなるところ、
うん、あれほんまに極寒にしてるから、
うん、あ、
ほんまに寒いんやねあそこ。だから
ただめっちゃ寒く
したってこと？ただめっちゃ寒くしてんねあそこ。
いやあれもどうしたんやろうなと思っててんだ、なんか、
うん、ただただ寒くしてるだけですし、あのカラス神父とかメリー神父とかが驚いたり、あと、うん、カラス神父に最後あの国会を告げに来てくれる神父も、
うん、
あ、なんでカラスがこんなことにっていう驚愕してる顔とかも、
うん、
あの、はい、じゃあ今から撮ります、はい、アクションの前に監督がツカツカツカって近寄っていって平手打ちをパンってやってるからね、でハイアクションって言ってカメラ回してんで、ね、だからすげえ戸惑ってる顔してんで、ね、え、うん、今俺殴られてる殴られてるっていう顔してんで、ね、今では絶対的な撮り方をしてるんですこの映画って。実は
そうやな、あのめちゃくちゃ訴えられるな、
うん、だからもう絶対この映画って、この映画みたいな映画って二度と撮れないの、ね、
そっか、
うん、すごく時代的な部分もあるし、ま、あのコンプライアンス的に絶対ダメだし。
そうだね、
あのだからカラス神父 2,3 回あの撃たれてるからだから、ね、ショットガンと拳銃とかで。
うわ、
そらそんな状況になったらそんな、なんか真に迫った感情が顔に出るよなっていうのは後から見て思いましたね俺は。
あ、そうね俺俳優さんの演技力のことばっか考えてたけど、
はい、
監督でもいやショットガンは思いついてもやらんって普通
俺もそう思う俺もそう思うんだけど、やった人がいたんです、
ね、やったんだ。あとカラス神父のこと考えると、
うん、
2あんのはちょっと残念やな。
あ、そうでしょ。だから俺2以降マジで見なくていいと思ってるからエクソシストは。
そうやねんな、なんかだってこれ2さ、リーガンが主人公じゃなかったらいいんだけど、リーガンやろ、
ま、リーガンやで、
中に悪魔がまだいましたって話らしいから、いやそれはないよね、うん、
ないないない。エクソシストはやっぱり結局エクソシスト1だけで終わってる映画だから。
なるほどね、
うん、まあ、元々原作小説があるからね。
あ、らしいね、
うん、
あの階段のシーンは原作にあるらしいね、ちゃんと。
うんうんうん、そうそうそう。
いやーホラーなー、
ホラー、まあ、ホラーっていうかやっぱ俺的にはエクソシストってオカルト映画なのよね。
あー、そうね、
うん、うん、ホラー映画、まあ、呪怨みたいなノリで見る映画ではないなというか。
うんうんうん、
オカルト、エクソシス、エクトシズム、うん、カトリック、
うん、
悪魔付き、オタクは好きでしょって思うんだよね。
確かに
本当にヘルシングみたいな話じゃないですか僕のところ。
確かにね、
結局メリン神父がやってることをヘルシングではアンデルセンがやってるわけですから
ね、うん、ああそうだよね、
うん、神罰の史上代行者って言ってるのは同じわけですから、うん、
壮絶やったな、
うん、
エクソシストは映画の撮影現場もっと壮絶やったんやなって今聞いて思ったけど、
うん、壮絶やったと思いますよ。
うん、
なんか多分だからこのリーガン役の子を選んだ理由も、
うん、
あのそういう過酷な現場に耐えられる子供かどうかを見ただけらしいから、ね、いろんな過酷なシーンが出てくるからそれに耐えられるかっていうところを一番重視したらしいですよ。
あ、そうなんや、
うん、
撮り方も、まあ、演者さんの顔もね、うん、その実力もそうやし、
うん、
全部ですごい没入させてくれた映画やったやなって感じしたな。
うん、いますね、
作り物と思って見てなかった感覚って、まあ、このラジオでもなんか喋ってるけどそういう感覚ってあったけど、うんうん、久しぶりにそういうの味わった気がするぞ、うん、なんか
そう思うよ。なんかすごいやっぱり初めのそのテンションの部分とか話してる口ぶりを聞くからに、あ、やっぱりなんかすげえ入り込んでるなとは思ったから、
うん、本当にあったもんを、
うん、
映画見てるんやから本当になかった話ってなんか頭で分かってるつもりなんやけど、うん、気持ち的には本当にあったことを見てる気持ちになってたんや
ろ、うん、なんかドキュメンタリーとしてね見れるぐらいのパワーがあるし、やっぱりこの当時の映画のその荒さというか、 フィルム感というか、
うんうんうん、
解像度のちょっと低い映像なわけやんか、そもそもがね、
うん、
そこもやっぱり演出として、今となってはそれも一つの演出として、
あ、そうね、
なんか汲み取れるようなものになった気はするよね。やっぱり盛り上がるから、俺的にはエクソシストってすごく、
まあそう、最後のシーンとかまさしそうやもんな、うん、
盛り上がるし、うわこいつめっちゃかっこいいなって思いながら見れた、やっぱ映画だったから、
うんうんうん、
やっぱ 怖いよりはやっぱカラス神父すごい好きっていう感覚になる映画なので、
うんうんうん、うん、
やっぱかっこいいなと思いながら見れる映画なんですよ。まあね、これでね、オカルトっていうか、まあホラーの要素と部分とかに、
うん、
まあなんか少しずつ触れていってもらえると、
そうね、
またいいんじゃないかなと思いますね。
この入り口としては、
うん、
いい一作目だったんじゃないかと思うし、
うん、だからまた見てみようかなって思えてる段階で、
うん、
かなり多分見る前の気持ちと変わってると思うから。
ああ、それはそうね。うん。もう二度と見たくないとは思ってないもん、エクソシスト別に、うん、もう一回見たいと思ってるからね、
うん、それぐらいにはね、やっぱ何回見ても色褪せないというか、
いやわかる、
これがやっぱいいなって言われ続けてる映画だと思うので、
うん、わかるね、
いいね、多分こう言葉で喋ってるだけでは伝わらない要素がかなりある映画でもあるので、
いや伝わらんやろうな、うん、多分全然魅力の本当に 10% も伝えられてないんちゃうかな、
うん、
この映画のなんかこの持つ パワーの部分がね、特に
そう、
うん、
あ BGM とかね、
あ BGM ね、
うん、
あだからてててててててててっていう、
そうそうそうそう、
あれ元ネタエクソシストって俺初めて知ったわ、
あそうなんや、
そう俺の中であれはあのやりすぎ都市伝説の曲やったから
なるほどね
関昭夫が喋るときに歌ってる曲だったから、あエクソシストの曲なんだ、
この前エクソシストの曲ですねこれはね、
うん、
まあ、いろんな部分をまた見返すときには触れてみてもらったというか、
そうね、
ちょっとエピソードだったりを探ってみてもらえるとよりいいんじゃないかなと思います。
わかりました。ちょっとまた一回見たかな、いろいろその、
うん、
ドミニカ行ったみたいな撮影秘話みたいな部分とか、
うん、まあいい映画体験だったと思いますよ。
そうですね、
はい、というところで、本日のドラスビはエクソシストでした。
いやーなんか新境地やった気がするな、
うん、
自分にとってジャンル的にもそうだし、
うんうん、
こういうものを面白いと思ってみんな見てんねやっていう、
はいはい、
そういうファンの人がいるんだっていう感覚だよね、
うん、あね、エクソシストはでも唯一無二な感じはするけどね、
いやでも分かる、なんかこれみたいな映画って多分きっとあの似たような、
うん、
こういうオカルト映画ってジャンルでくくるといろんなものが出てくるんやと思うけど、
うん、
俺1個しか見てないけど多分これ唯一無二感あるんちゃうかなっていう感覚がある俺の中では。
いやそうですよ、唯一無二だと思います、うん、やっぱホラー映画の中でも、
そう他の映画ではちょっと塗り替えられないものがあるなって思う、うん、CG でどんだけ怖くしてもあの人形の、はいはいはい、あの怖さ超えられんと思うもん、
超えられないよねやっぱね、やっぱここを目指して今のホラー映画っていうのは結局やっぱ作られてる感覚は俺はあるので、
いやそうだね、
うん、なんとかこれにまた並び立つものをって作ってるような感覚はあるとは思うけれども、やっぱりまあオカルト映画ホラー映画の中では俺はこれは最高峰なんじゃないかなと今でも思いますね、
うん、いや見れてよかった、
うん、いやまあ楽しんでもらえてるんでね、何よりですよ、
はい楽しんでたことに気づけてよかった
そうですね、気づいてもらえてよかった、
うん、
はい、というところで、本日もご視聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様です。
お疲れ様です。